デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院の院長先生、佐々木先生です。そして今日も、軟式野球、国体の、ね、軟式野球の監督をされています佐々木圭さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、もう夏、
夏、
僕ね、この時期になるとやっぱり甲子園なんですよね。
お、甲子園、
で、まあ、圭さんいるからですけど、軟式野球と硬式野球っていうのをこう単純にですよ、単純に比較した場合、多分プレイヤーって言ったらいいんです、経験者の数で言ったらはるかに軟式野球の方が多いとは思うんですけど、メディアの取り上げ方っていうか全然違いますよね。
まあそうですね、
全く、
入り口は軟式野球ですね、大抵少年野球からね。
そうです
ね、で裾野も多分広いと思うんですよ、おそらくね、だって社会人の朝野球とか、だから社会人でも、同じ社会人でもなんていうの、全国社会人、
はいはい、都市対抗み
たいなやつは、ね、ああいうのは公式だけど、でもいわゆる一般プロ、プロって言ったら変ですけども、セミプロに近いような人たちじゃない人から、要するに本当のアマチュアのあれから言ったらば、軟式野球の方が裾野が広いんですよね。
そうですね、子供たちのお父さんが、朝お父さん土曜日曜は朝野球だからとか言って、
あ、そうですよね。
だいたいまあ皆さんだから小学校は軟式で始まって、だいたい高校ぐらいで高校野球3年間やって、大学で硬式野球やって、戻ると地元とかその就職した先の軟式野球チームに入って、
あ、そこで軟式野球チームになるんだ。
そうなんです、
意外と
この辺だと盛岡信用金庫さんとか、
東北銀行さんとか、昔あれ、古いかも、森鉄とかさ、
あ、そうです、
新日鉄釜石とかは都市対抗だから
公式だよね。ですね、やっぱり
茨銀とかも、
そうですね、
ね、
経済連さんとか、はい、
国体の軟式野球っていうのはどういった選手たちが入ってるんですか？
そうですね、本当に皆さんご存知のとおりであれですけど、花巻東高校、それこそ雄星君の世代の選手だったり、まあ、あとは盛岡大学附属高校とか、仙台北上一関学院とか、盛岡中央とかですね。
彼らはみんな公式でやってた選手なの？
公式でやってバリバリ大学まで行ったんですけど、まあ、プロのドラフトにはかからず、かといってその都市対抗に出るような社会人には入れない、でも非常にレベルの高い子たちが地元に帰りたいってなると、地元では
そうですね、都市対抗で、例えば岩手県から都市対抗で行けるチームって
今はあるの？だいぶトヨタ自動車東日本さんが、
金ヶ崎、
そうです、強化してて、かなりもう一本のところまで行ってるんですけど、ここ10年ぐらいは結構
出てないよね、
厳しかったんですよね、
昔それこそあれですね、新日鉄釜石とか、まあ、あった頃でしょ、
はい、そうですね、
岩手から出てたっていうのは多分、
そうです、
つまりはその国体っていうのはそういう人たちが
岩手県の
かつて、まあ、高校野球とか大学野球で活躍した人たちが、
はい、
各県ともそういう選手たちを集めてやってくるわけですね。
はい、下手すると東京大阪になると元プロっていうのがいるんです、
これちょっと侮れないですね。
だから多分意外とでもそれ知らないじゃないですか。僕も実は言うとあんまり知らなかったんですよ、だけど
今初めて知りました私
話聞くと、だからこうせっかくね、あと2年3年後岩手国体、
はいはい、
あるわけだし、みんなで盛り上げ、別に軟式野球だけじゃなくてもね、岩手国体が、まあ、当然うまくいくとは思うんですけど、よりうまくいくようにった方がいいわけですからね。
今年はいつ試合なんですか？
そうそう、
今年はとりあえず本当の、いわゆる国体が長崎県なんですけど、
は
い、
今年はね、
今年はそこに行くためには、東北大会を 勝たないといけないので、
うん、東北から、昔は、
はい、
あの上位 2県とか3県だったんだけど、
はい、
今はどうなんですか。
今は4県なんですよ。
4県なの。じゃあ1回勝てばいいの、じゃないの、リーグ戦なの。
リーグ戦なので。そうなんです。
じゃあ結構
そんなに簡単には
簡単ではない
ですね。簡単じゃないですよね、
はい。でまあ、そこを取って長崎に行って、
うん、
来年が今度和歌山で、でその次2016年が岩手と。岩手。でそれまでにその長期的なスパンでこう強化していかなきゃなくて、まあ、今のメンバーが過去のメンバーからこう大きく若返ってるメンバーなので、まあ、非常にこう不安と期待と。
じゃあ20代前半ですね。
みんな 20代中盤から後半ですね。
大学終わってそこそこでしょ。そうすると 23歳からってことでしょ。
そうですね、23歳。やっぱ軟式がそしてこう慣れてくるのがやっぱ高級とちょっと違うので、3、4年ぐらいがいい子なんですよ。そうなんです。なのでそれこそさっきも言ったように、バウンドが違ったり、
そうですね、
変化球の質が違ったり、バットの重さが違ったり、
うん、まずはピッチャーが大変ですよね。
ピッチャーが大変ですね。
ボールが全然違いますからね。
ボール軽いじゃないですか。
そうですね。
だからスピード出ないでしょ。
ところが
出るの、
まあ、今うちの、岩手県 の小原信也っていう北上信用金庫の選手は、うん、多分もう143試は出ますね。去年は大阪府に負けたんですけど、うん、大阪のピッチャーは148とか9でしたね。
は
わ、これはなんか朝野球のお父さんたちちょっと頑張れば
まあそうですね、
俺たちの方がキャリアあるしっていう、
まあ、夢があっていい、
うん、そうですよ ね、
はい、
ね、
せっかくねそういう場があるんだけど知らないだけで見過ごされてるっていうのはもったいないですよね。
そうですね、うん、はい、
なんか機会があったらみんなで応援に行けたらいいですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、本当こういう紹介してもらえる機会があって本当にあのラッキーです。
はい、
はい、
さあ、ちょっと今日はね野球の話になりましたけれども、
そうです、ね、また野球の話もあれですね、ハドは直接野球と関係なくても間接的にやっぱり
スポーツと、
そう、ね、スポーツと歯ですから、う
ん、はい、
はい、
さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。